こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。マーフィー100の成功法則は、ジョセフ・マーフィーの潜在意識論を日本の読者向けに大島純一が翻訳解説した自己啓発書である。知的生き方文庫の一冊として刊行され、勝者にあって失敗者にないものは何かという問いを、能力や環境の差だけでなく、日常的に抱くイメージ、感情、信念、そして行動の関係から考える。中心に置かれるのは望む状態を具体的に心に描き肯定的な感情を伴わせることで潜在意識を目標達成に向けて働かせるというマーフィー理論である。扱う領域は仕事や金銭だけではなく健康、人間関係、結婚など広い。本書の目的は超常的な保障を与えることではなく悲観や自己否定に支配されがちな思考習慣を点検しより建設的な期待と実行へ結びつける実践的な視点を示すことにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、潜在意識を反復される思考と感情の受け皿として捉える。本書の基礎にあるのは、人が繰り返し思い、感じ、信じている内容が潜在意識を通じて行動や判断の方向を形作るという考え方である。したがって、失敗への恐れや欠乏感を何度も心の中で再生していると、挑戦を避ける、機会を見落とす。途中で諦めるといった選択につながりやすい。反対に達成時可能性を信じる態度を育てれば、必要な情報、人との関係、具体的な手段に注意を向けやすくなる。本書はこの働きを単なる気休めの楽観主義としては扱わない。望みを明確にし、それを受け入れている感覚を繰り返し養うことが重要だと説く。ここで言う信念は、根拠なく結果を断言することではなく、自分にはより良い方向へ取り組む余地があると認める内的な姿勢である。現実の成果には能力、条件、偶然も関わるが、日々の思考が行動の質と継続性に影響するという読み方をすれば、本書の主張は自己観察の道具になる。自分が何を恐れ、どの言葉を内面で反復しているかを把握することが理論を実践へ移す出発点となる。次に、成功者のフィーリングを結果ではなく現在の心の習慣として学ぶ。本書が特徴的に強調するのは、成功者の愛面的な地位や所有物を有人望するだけではなく、その人が持つとされるフィーリングを自分のものにするという視点である。これは、目標が実現した場面を想像し、その時の安心、感謝、充足、確信などを先取りして味わう実践を指す。達成前から心を整えることにより、不安に引きずられた短絡的な判断を減らし、目標に沿った選択をしやすくする狙いがある。例えば、金銭について本書は、欠乏への執着や金銭そのものへの敵意ではなく、金銭を建設的に扱い循環させる態度を重視する。重要なのは豊かさを願うことと浪費や他者軽視を同一視しない点である。また、健康や人間関係についても、望む状態を恐怖の否定形で考えるのではなく、健やかさや調和を肯定形で心に置くという方向が示される。こうした方法は願望だけで現実を操作できるという意味に限定せず、注意の向け方を変える訓練として理解するのが妥当である。読者は、目標を欠けているものとして眺め続ける代わりに、それを実現する人として今日どのように振る舞うかを考えられる。さらに想像力と自己暗示を眠る前を含む反復の技法として用いるマーフィー理論では、想像力は苦想のための能力ではなく内的な見通しを作る実践的な力として位置づけられる。本書が言う想像とは、抽象的にうまくいくと唱えるだけでなく、望む状態をできるだけ落ち着いて思い描き、それにふさわしい感情を伴わせることである。自己暗示も無理に自分を高揚させる強い言葉ではなく、繰り返して受け入れやすい肯定的な言葉として活用される。とりわけ就寝前は日中の緊張から離れ、考えを沈めて一つの願いに注意を向ける時間として重視される。これは眠っている間に必ず特定の結果が生じると保証するものではない。しかし、就寝前に心配事を繁華する習慣を目標や感謝を整理する習慣へ置き換えることには心理的な意味がある。翌日の行動に必要な課題が明確になり、休息を妨げる過度な自己批判を和らげられる可能性があるからだ。実践する際は、病気や経済問題などを自己暗示だけで解決しようとせず、医療専門的助言、計画的な対処を並行させる必要がある。本書の技法は現実的な手段を支える心の準備として読むべきである。そしてアイデアを早く行動へ移し、潜在意識論を実務の判断に接続する本書のメッセージは、心の中で願うことだけにとどまらない、良いアイデアも行動によって形にしなければ意味を持たず、先延ばしは機会を失わせるという極めて現実的な行動原則が含まれている。潜在意識への働きかけは、行動しなくて良い理由ではなく、行動を起こす際の恐れや心順を小さくするための土台と考えられる。望む結果を具体的にイメージできれば、最初の連絡を取る提案書の下書きを作る、 学習を始めるといった小さな着手点も定めやすい。反対に、完全な確信や完璧な条件が揃うまで待つ人は、考えること自体が行動の代替になりやすい。本書の行動観は、成功を精神論だけで説明しないための重要な補助線である。読者が応用するなら、願望を一文で明確にした上で、今日できる具体的行為を一つ設定し、実行後に得た情報で次の手を修正する方法が有効だろう。想像、感情、行動を分断しないことが要点である。内面の肯定的な期待は成果を保証する魔法ではないが、試行回数と粘り強さを増やす条件になり得る。本書はその循環を成功する人の習慣として提示している。最後に、万能の因果法則としてではなく、思考習慣を検証する枠組みとして読む。本書は金銭、健康、結婚相手など幅広い願いを扱い、潜在意識の力を強い表現で語る。そのため、読者によっては思考すれば望みが必ず実現するという主張に受け取られ、疑問を抱くこともある。実際には、人生の結果には社会的条件、他者の意思、身体で時事、景気、偶然といった本人の思考だけでは制御できない要素がある。困難や病気を抱える人に対して否定的な考えが原因だったとみなすような読み方は不適切であり、本書の実践を他者への評価に用いるべきでもない。この限界を認識した上で読むと、内容はより有益になる。すなわち、潜在意識を文字通りの万能装置とみなすのではなく、注意、期待、自己対話、習慣化を見直すための枠組みとして扱うのである。肯定的なイメージが役に立ったかは、願いが即座に叶ったかだけで判定せず、行動の開始が早まったか、失敗後に立て直せたか、対人関係で落ち着いて対応できたかといった変化でも確かめられる。こうした検証的な姿勢は、本書の反復実践という性格とも両立する。信じきるか否定しきるかの二択ではなく、自分の生活で役立つ部分を現実的に選び取ることができる。結論として、本書は失敗への予感や自己否定が行動を止めていると感じる人、目標を立てても継続できない人、あるいはマーフィー理論の全体像を比較的簡潔に把握したい人に向く。潜在意識、想像力、自己暗示といった主題を仕事、金銭、健康、人間関係という身近な課題に結びつけているため、読者は自分の内地な言葉や感情の癖を点検しやすい。実際的な収穫は、願望を肯定形で明確にすること、落ち着いた状態で繰り返し意識すること、そして思いつきを速やかな行動へ変えることにある。類書には抽象的な精神論に終始するものも多いが、本書は成功者のフィーリングと行動の必要性を合わせて語る点に特色がある。また、100の法則という短い単位で要点を確認しやすく、文庫として携帯再読しやすい構成も実用性を支える。ただし、結果を潜在意識だけで説明せず、現実の制約、専門家の助言、具体的な努力を重視する読み方が不可欠である。その前提に立てば、本書は人生を万能に操作する手引きではなく、建設的な自己対話と実行習慣を育てるための古典的な自己啓発書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、大島純一、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。